ナムプレー。この番組は僧侶である私玄法が音楽や映画など身近にあるものを話しながら仏教についてもっと身近に感じてもらうための番組です。はい、始まりました。ナムプレー第22回です。よろしくお願いします。前回ね、四畳半神話体系の話をさせてもらってたんですけど、まあすごい止まらなくなっちゃってなかなかとは喋ってたんですけど、今回もねちょっと話足りないので引き続きでちょっとね四畳半の話をしたいなと思います。見てくれた方はいますかね。わ、ごめんなさい、雷が鳴ってきました。なかなかね、今はディズニープラスでしか見れないんですけど、ぜひね見てみてください。で、最近それで言うとこの夏にね四畳半を見返したいなと思ってディズニープラスに加入してしたんですよ。で、まああれってディズニーの作品がもちろん多いんですけど、それ以外のドラマとかアニメもあるんですけど、で、まあせっかく入ったしね四畳半以外も見たいなと思っていろいろ見たりとか友達におすすめ聞いたりとかしてたんですけど、すごいいい作品が多いですね。うまく言えないですけど、こう今それでピクサーの作品をねちょこちょこ見てるんですよ。そしたらなんか僕のイメージって昔見てた感じだとピクサーってまあ面白いし、こうなんていうのかな、アニメーションがすごく綺麗というかこうリアルっぽい感じで面白くて、で題材は結構なんというかこうすごいファンタジーな感じ、まあねのイメージだったんですけど、改めて見るとすごい深いというか、なんか結構その大人になってから見る方が来るんじゃないかなっていう作品があってね、結構こう感動してるので、またねちょっとピクサーの話も自分の中でもうちょっとまとまったらいつかピクサー会をやりたいななんていうふうに思ってます。そう、それでね、まあ今日は引き続き四畳半の話をしたいんですけど、まあ、前回、まあ、ざっと言ったようにその四畳半神話体系っていうのは森見登美子さん原作の、まあ、小説で、まあ、アニメにもなってて、私はアニメ版がすごい好きなんですけど、まあ、全11回で、各回その主人公がねバラ色のキャンパスライフというものを追い求めて、まあ、それぞれ毎週違うサークルに入っていく、そこでの、まあ、2年間を過ごして、でも結果こう不毛な2年間を過ごしたと後悔して時間が巻き戻るっていうのをこう繰り返すループものだっていう風に話したんですけど、ちょっとネタバレになりかねないんですけど、その最後の第10話第11話だけはそのちょっと変わるんですよね。っていうのも今まではまあその9回いろんなサークルに入ってたんですね。で10その結果いろんなサークル入っても結果うまくいかないじゃん、バラ色のキャンパスライフなんて無理じゃないかっていう風に主人公思っちゃって、じゃあもう引きこもった方がええわっていうことで、なんとその第10話では四畳半主義者という風に名乗って、もう自分のその主人公の下宿は四畳半のお部屋なんですけどね、四畳半からもう一歩も出んぞという意思を持ってしまうという、まあそういう風になって10話11話になるんですね。で、まあ、4畳半基本的にこう生活して必要最低限、まあ、学校行ったりとかするんですけど、それ以上以外は基本4畳半の中で過ごすっていう生活をしてたら、ある日その、まあ、廊下からガチャって外出たらそこにも自分の4畳半が続いてると。で反対側のじゃあ窓開けてみてもなんかまた別の4畳半の部屋があるとい こうパラレルワールドみたいのに迷い込んじゃうんですよ。まあ、無限4畳半地獄みたいな感じで言ってたんですけど、もうほんと同じ部屋が一生続いていくみたいな。で主人公はそれでいろいろ絶望をするんですけど、まあその中でいろんなことに気づいていく、で最終話につながっていくっていうお話なんですけど、そのね、まあ、10話11話が私はすごく好きで、まあなんていうのかな、 メッセージ的にもすごく響くものもあるし、そのアニメ的にもね、なんか実写の映像と混ぜてる感じとかがすごく多かったりとか、過去のシーンをちょっとこうまた引用して使ってる感じとか、すごく引き込まれるというか見応えがある2話だなと思ってて、めっちゃ好きなんですけど、で、まあ、主人公その四畳半の地獄の中でさまようんですけどね、その中でこうある気づきを得て、その時のセリフがありまして、私はねそのセリフが本当に好きというか、初めて見た時にすごくなんていうんですかね、影響を受けたというか、普通に今でもあこの考え方大事にしたいなって思うようなセリフだったんですけど、それがまあそのどういう経緯でそのセリフを言ったかっていうのは、まあ、主人公いろんな四畳半の部屋を旅して、まあ、自分に関わってた人間のいろんな側面を知るんですよね。まあ例えば友達のおずくんっていう友達がいて、まあ一見なんかただのどうしようもないやつだと思ってたけど、意外に彼女思いな側面を見たりとかっていう風にいろいろ気づくんですね。それでなんかそのいろんな側面を見た結果、主人公があることに気づいて、その時のセリフが、人間というのは実に奥深く多面的なものである、表面しか見ずに早合点して人を蔑むのはあまりにもったいない、回り込めば思いがけぬ側面がまた見えてくるっていうようなことを言ってるんですよ。でこのセリフもすごく素敵なんですけど、このシーンがね僕はすごく頭に焼き付いてて、なんかこうキャラクターがぐるぐる回っていくんですよね。で最初はすごく平面的、なんていうのかな、二次元の絵なんですけど、こうそのキャラクターが横を向いてある側面が足されると、こうちょっと 3D っぽくなって、こうポリゴンっぽくなるというか、でまた側面が足されるとより立体的になってくるみたいな絵なんですけど、まあこの実に多面的人間っていうのは僕はまあなんか本当にそうだなと思うんですよね。まあいわゆるギャップ萌えみたいなやつってあるじゃないですかね。こう例えばヤンキーがで怖い人だと思ってた人が道端の猫ちゃんに話しかけてるの見たらグッとくるみたいな、ああいうのもある意味この多面的ってセリフに合ってるなと思うんですけど、やっぱりねその決めつけちゃったりとかしたらすごくもったいないなと思うんですよね。このセリフで僕が一番好きなのは、その表面しか見ずに早合点して人を蔑むのはあまりにもったいないっていう、このもったいないっていう部分がすごくいいなと思って、なんか早合点して人を蔑んじゃいけませんって言われちゃうと、僕もひねくれてるので、ああそうですかってちょっと説教臭く感じちゃったと思うんですけど、なんかもったいないって言われるとそうだなと思うんですよね。なんかねまだ相手のこと、まあいろんな人と関わって、まあどうしても最初から苦手な人とかはいるじゃないですか。本能的にもう合わないなみたいな、もう生物的にどうやったって合わないなって思う人は多分いるんですよ。それはしょうがないんですけど、なんか例えばちょっと関わって、お仕事とかまあプライベートでもいいですけど、関わった人をなんかその一個だけで決めちゃうのって本当にもったいないなっていう感じがするんですよね。まあ例えばそれで話してみたら意外に趣味があったりとかですごくいい友達になれたりとかもするかもしれないし、ね、なんだろう、プライベートの話したら意外に同じような悩みを持ってるような人だったりとかするかもしれないし、で、まあ、さっきも言ったんですけど、やっぱそういうギャップってで面白いっていうか、僕はすごく好きで惹かれるんですよね。グッと惹かれるというか、なんかやっぱ賢そうな人がちょっとなんかね、本当はめちゃアホっぽいこと言ってたらそれは人間らしいなと思って好きになるし、なんか逆にね、こう普段おちゃらけてる人がシリアスな顔してるのもあれはあれでかっこいいじゃないですか。だから本当にこういろんな側面で見ることが大事だなっていうのはこの時に思って、で、まあ、これもちろんその仏教とか全然 やってない頃、僕がその高校生大学生の時に見たので、仏教を知らない頃に見てたんですけど、その時にも響いてて、で改めてやっぱこうやって仏教を携わってこの言葉を思い出してみると、すごく近いような感性だと思うんですよね。何回かお話ししてるかもしれないんですけど、その仏教にはというか禅宗ですね、禅宗はこだわらない、とらわれないっていうのを本当に大事にしてて、もうそれを師匠からもずっと教わってたんですけど、やっぱりこれもまさにその通りだと思うんですよね。こう一個の見え方にこだわったりとかとらわれたりするんじゃなくて、なんていうのかな、いろんな側面から見ようとすること、それが大事なんだなっていうふうに、あの禅宗では言ってるし、私もそう思うんですよね。でなんか修行中先輩に言われて結構印象的だったのか、まあそのこだわらないとらわれないのことを話してた時に、その視野を広くするんじゃなくて、なんだか視点を増やすようにしろみたいなことを言われたんですよ。でまあ視野を広くってよく言うじゃないですか。まあそれはもちろん大事なことだし、できた方がいいですし、やっぱり狭いとそれはね、物の見え方がこだわっちゃうんで良くないんですけど、視野を広くするっていうのはある種その自分の、なんていうんですか、今見てる場所から動いてないんですよね。そしたら同じ側面からしか物事を見れないと。そうじゃなくて、その視点を増やすようにしろっていうふうに先輩はおっしゃってて、まあこれってつまりその、例えばなんだろうな、目の前に車があってそれを見てるとして、まあ、正面から見ててそれを視野を広くしても車の見える角度って変わらないじゃないですか。そしたらやっぱり新しいことってあんまり見えてこないんですよね。やっぱそういう時はちょっとこう後ろに回ってみたりとか、上から見てみたりとか、下から覗き込んで見てみるとやっぱりいろんなことが見えてくる。でそうやって行動を起こさないと見えないことってたくさんあるんだろうなっていうふうに思うんですよね。だからこの視野を広くかつ、まあ、視点を増やすっていうのがすごく大事だなって思うんですよね。まあこれね、その物理的な話だけじゃなくて、やっぱりこう今まあ多様性とか言ってますし、あのね、いろんな考え方がある、それを受け入れていくっていう時代だし、やっぱりそれは大事だなと思うので、その時にじゃあ何をすればいいかっていうと、やっぱりその自分だけのものの見方じゃなくて、相手からはどうやって見えてるんだろうとか、この人はこういう感じで物事を見てるのかなっていうふうに考えれるといいのかななんて考えたりしますね。なんかちょっとごめんなさい、この話ねガチっぽくなっちゃうんですけど、でこの視点を増やす、まあ、視野を広くするとかの話で、あのすごくぴったりの曲があるんですよ。それがね、あのもののあわれってバンドは皆さんご存知ですか？まあ、日本のバンドなんですけど、八丈島だけかな出身のバンドで、すごくねこう音楽も素敵なんですけど、日本語の使い方というか、なんか言葉選びがすごく面白くて、なんかちょっとこう古風な言葉使ったり言葉遊びをしてるような感じのバンドで、すごく好きなんですけど、そのもののあわれにアングルっていう曲があるんですよね。まあアングルってまさにね、訳したら何ですか、視点みたいなことじゃないですか。でまあそうやってものの見方が変われば、変わることがあるみたいな曲なんですよ。その歌い出しが夕日は沈むって言うけど、あれはその沈んでるんじゃなくて地球が回ってるだけなんだみたいな歌詞から始まるんですね。まあ、まさにこれもね、その見え方一つで変わることだなと思うんですけど、でこのアングル、まあぜひ聞いてみてほしいんですけど、僕がすごく一番好きな歌詞がこの最後の部分なんですよね。でまあサビはそのアングルが変わればいろんなことに気づけるかしらみたいな歌詞でずっと続いていくんですけど、サビがラスサビですね、アングルが変わればよりもっと複雑なことに気づくけれど、自分が選んだ目線は一つだけのままよ、というふうに歌って締めてるんですよ。 これがすごくいいなというか大事にしなきゃなと思ったんですよね。まあ今ね、視点を増やした方がいいとか、いろんなものの見え方、まあこだわらないでものを見た方がいいよねっていう話ずっとしてたんですけど、それやりすぎちゃうと自分の視点が分かんなくなっちゃう時があると思うんですよね。実際僕そうで、ちょっと悩んでた時期もあるんですけど、なんていうのかな、そのいろんなものの見方があるで、いろんな考え方があるんだって思いすぎちゃうと、じゃあ結局その自分のものの見方ってなんだろうって、こう最終的に自分で判断できなくなっちゃうっていうのかな、その自分の基準がなくなっちゃうから、すごくこうブレブレになっちゃうみたいなので悩んだ時期があったんですよ。だからこのアングルの最後の歌詞みたいに、まあ自分いろんな見え方があるっていうのは分かった上で、その自分が選んだ目線、まあ、自分の見え方っていうのは本来一つだけだから、まあ、それはブレずにいた方がいいよねみたいなことを言ってくれてると思うんですよね。やっぱりその軸みたいな部分ですかはブレずに持ってた方がいいんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ実際ね、僕はそうしたいなと思うんですけど、もうだからね、ぜひ聞いてみてください。まあ四畳半もね、ぜひ見てみてほしいなと思います。で、そうだそうだ、前回四畳半をその大学入る時に見て瞑想したみたいな話をちょろっと言ったんですけど、これがね、まあ僕高3の受験の時にこの四畳半を見たんですよ。だから高3の9月ぐらい、11月12月ぐらいに見出して、一番勉強しなきゃいけない時期ですよ本当は。もう一応勉強は頑張ってましたけど、大学受験直前にこのアニメをなぜか見出しちゃって、でまあ面白くて割と一気に見ちゃったんですよね。でこのテーマがそのサークル選びっていうことだったので、もう大学まだ受かってないのに、その受かったらサークル選びが一番大事なんだっていう風に僕はもう影響を受けちゃったんですね。だまあそっからまあなんとか大学受験なんとか受かって入学するってなって、まあそれまでの間も僕はもうサークル選びのことだけをずっと考えてたんですよ大学デビューって言ったらまあそうなんですけど、やっぱりバラ色のキャンパスライフをね夢見てしまったので、でまあ文武両道だなと、私のテーマはっていう風に考えてて、もともとバンド好きでやりたいなと思ってたので軽音楽に入るのは決まってたんですけど、やっぱりねイメージとして軽音ってちょっと遊んでそうというか、まあチャラいイメージがあるし、なんかそれだと偏ってるなと。でやっぱり文武両道がテーマだったので、軽音とこうバランス取るために何ですか、運動部系入ろうと思ってバスケサークルに入ったんですね。バスケ僕中学校の時だけやってて、唯一その経験のあるスポーツだったので、バスケもやってみるかみたいな。でまあ一応この文化系と体育会系で文武両道じゃないですか。でもこれだとなんかちょっと遊びに偏りすぎてると思ったので、なんていうんですか、こう遊びとちゃんとしてるのその文武両道も欲しいなと思って、文化祭実行委員っていうのに入ってみたんですよ。結構カチッとしてる感じじゃないですか。でこれ入ればこうなんていうんですか、運動もするし、まあ、好きな音楽もできるし、こうちょっとちゃんとしてることもできるし、完璧だろうと、このなんですか、パーティーとしてはこう隙のないパーティーを組んだような気になってたんですけど、まあ、実際に入ってみてというか大学始まってみたら、もうほとんど軽音ばっかでしたね、やってたのは。自分のキャパがそんなにあるわけなくて、もう分かってたんですけど、普通にキャパオーバーで、まあ、文化祭実行委員はね、一回入ったらやめづらかったので一応最後までやりましたけど、ほとんど軽音ばっか行って、もうサークルねバンドやって、まあ、ちょっと飲み会を楽しんでみたいなばっかで、結局もう文武両道の部の字もないぐらいグダグダの大学生活でした。まあね、 四畳半の主人公的に言うなら何ですか、無意義で自堕落な学生生活かと思うけど、でも僕はそれが有意義で、ある意味バラ色ではないけども、充実した日々だったなっていうふうに思うので後悔はないです。はい。こんな感じでね、今日はちょっと前回に続き四畳半の話をさせてもらったんですけど、本当に僕一番好きな作品なのでね、ぜひ見てほしいなと思います。これちなみに英語だと畳ギャラクシーっていうらしいですよ。なんか素敵じゃないですか。神話体系ってね、翻訳難しいと思うんですけど、こう無限に広がる畳空間みたいなことを言ってると思うんですけどね、ぜひそれも検索してみたらどっかで見れる方法が見つかるかもしれないので、興味ある方は見てみてください。はい、じゃあこんな感じで今日は終わりたいと思います。2週に続き僕の趣味全開の話だったんですけど、聞いてくださった方ありがとうございました。またね、いろんな話していきたいと思うので、またよければお付き合いください。はい、じゃあお相手は別に名字言わない、お相手は元宝でした。ラム。